県域水道一体化に向けて検討を進めています。14ページ。本市の給水が始まったのは昭和6年。今長い年月を経て、市水道を取り巻く環境に様々な課題が発生しています。将来にわたって水を安全安心に管理していくために、県下市町村の水道事業を統合し共同経営することで、水道料金の上昇を抑え、施設設備の更新スピードをさらに上げる取り組みが県域水道一体化です。以下一体化。安全安心に水を届けるために、本市を含む奈良県下の市町村では、節水機器の普及や人口減少で水道料金収入は減っています。一方、老朽化が進む水道施設、水道管の更新や災害に備えた耐震化にかかる費用の増大が課題になっています。そこで、より効率的で安定した経営を目指して、県下の水道事業を統合し共同経営する一体化の検討を平成29年から始め、協議を続けてきました。一体化のメリットは、現在本市水道事業の経営状況は良好です。しかし、今後は住宅開発が相次いだ時期に敷設した水道管が一気に耐用年数を迎え、更新費用の急激な増加が見込まれています。これをすべて水道料金の値上げで賄うのではなく、少しでも抑制する方法として一体化を検討しており、現在4つの大きなメリットがあることを確認しています。メリット1、水道施設の集約化で投資額が抑制される。施設や資金などすべての水道関連資産を一元的に管理し、県内に14箇所ある浄水場を段階的に7箇所に集約します。県内の水道施設を集約最適化。本市は令和30年度まで特に影響はありません。14箇所の浄水場を段階的に7箇所に集約。本市は令和30年度以降に山崎浄水場の浄水機能を廃止します。将来において真由美浄水場は存続するため、市内の深井戸と県営水道を水源として給水する体制に変わりはありません。その結果、施設・設備の投資額が抑制され、経費が削減されます。一体化に参加する市町村の水道施設の地図があります。説明。奈良県南部の大滝ダムと吉野川周辺に4箇所の市町村浄水場があります。さらに五瀬県浄水場があり、その周辺にある3箇所の市町村浄水場、段階的に廃止予定。中部に室尾ダムと桜井県浄水場があります。その周辺に市町村浄水場、段階的に廃止予定、3箇所があります。生駒市に入り、山崎浄水場、段階的に廃止予定、と、真由美浄水場があります。地図終わり。メリット2、国・県から414億円の財政支援がある。一体化に伴う広域化事業や管路更新事業などの費用に対し、一体化後10年間、最長16年度まで国の交付金3分の1と、県からの補助金3分の1の財政支援が受けられます。メリット3、将来にわたり水道料金の上昇が抑制される。今後、水道料金はすべての市町村で上昇します。しかし、施設の集約と財政支援によって、 本市の投資額が抑えられるため、単独経営をする場合より上昇幅を抑えることができます。抑制効果は30年間で191億円を見込んでいます。効率的な施設への投資で、単独経営よりも安価な水道料金に。今後、水需要の減少や老朽化した施設の更新費用の増加により、全市町村で水道料金が上昇すると考えられます。一体化して施設の統廃合などをすることで、投資が抑えられ、本市の抑制効果は191億円。その上昇幅が抑えられる見込みです。本市水道料金、供給単価の試算結果、令和4年10月時点のグラフがあります。説明。縦軸に0から350、単位立方メートルあたり円。横軸に令和7年度から令和36年度。単独経営の供給単価、令和7年度219、令和36年度346。一体化後の供給単価、令和7年度181、令和36年度253。抑制効果191億円と書かれています。グラフ終わり。メリット4。老朽化した施設の更新ペースが早まる。効率的な投資や国・県からの財政支援で、水道管などの更新ペースが 0.61%、164年で更新一巡から 0.98%、102年で更新一巡になります。一体化の経緯とこれからの予定。平成29年10月、奈良県市町村長サミットで県が県域水道一体化の目指す姿と方向性を提示。平成30年4月、県と28市町村、奈良広域水質検査センター組合で、県域水道一体化検討会を発足。平成31年3月、県が新県域水道ビジョンを策定。令和3年1月、県27市町村、奈良広域水質検査センター組合の長で、水道事業等の統合に関する覚書を以下の内容で締結。一つ、令和7年度から事業を統合。一つ、統合時に料金を統一。一つ、締結団体で一体化に向けての協議検討を進める。8月、奈良県広域水道企業団設立準備協議会が発足し、協議会設立総会と第1回協議会を開催。令和4年2月、第2回協議会を開催。6月、第3回協議会を開催。10月、奈良市が一体化への参加見送りを表明。第4回協議会を開催。11月、第5回協議会を開催。令和5年2月、第6回協議会、基本計画決定、基本協定締結。4月、法定協議会発足。令和5年から6年度、企業団設立準備。各種法制手続きや組織体制の構築などの設立手続き。料金や会計、人事給与、積算、台帳、監視制御など各種システムの構築。課題の継続検討。 一部事務組合企業設立。令和7年4月、事業統合。一体化の経緯とこれからの予定、終わり。県域水道一体化 Q&A。 質問。奈良市が一体化の参加を見送ったが、どうなるの？答え。奈良市が参加する場合に比べて、統合による効果は減りますが、料金面でのメリットは十分に確保されています。また、奈良市の不参加により、廃止予定だった真由美浄水場を存続させることになりました。このため、本市にある地下水、深井戸の約半数は使用が継続されることとなり、災害時、断水時のリスクが低下します。質問。生駒の水の味が変わるの？答え。生駒の水道水は、市内にある深井戸から汲み上げて、ろ過処理などをした浄水3分の1と、奈良県営水道吉野川宇田川の水を浄水処理などをした浄水3分の2を混ぜています。一体化後も、令和30年度以降に山崎浄水場の浄水機能が廃止されるまでは、同じ施設、水源なので味は変わりません。質問。民営化するということですか？答え。これから目指す企業団は、地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する事務組合であり、これは民営化とは全く異なるものです。また、奈良県の新県域水道ビジョンでも、民間事業者への運営権の譲渡は想定していないとされており、民営化を目指すものではありません。質問。本市単独での経営は成り立たないのですか？答え。現時点で単独経営は可能ですが、10年後、20年後を見据えた場合、単独で事業を進めるより、料金面の抑制や管路更新が一層進められるなど、大きく有利であることが明らかな県域水道一体化に参加した方が、より良い水道サービス提供を継続できると考えています。質問。市民との距離が遠くなり、要望が届きにくくなるのでは？答え。各地域の意見が届くよう、予算・決算などの企業団の事業運営に関して、重要事項の協議を行う市町村長などで構成される運営協議会を設置します。また、企業団の意思決定機関として、企業団議会を設置し、本市議会議員からも選出される予定です。また、企業団の事業所は当面の間、関係団体、市町村を事務所とします。その後、水道サービスの維持、向上を十分に配慮した上で、順次再配置を目指します。水道一体化に関する情報は、本市水道事業公式ホームページなどで随時更新予定です。QR コードが15ページ下中央にあります。以上、問い合わせ。上下水道部総務課。電話 0743-79-2800。